皆さんこんにちは。これから八女市ラジオまちづくり学校を開校します。この授業では八女市をさらに元気にしていくために、私たち一人一人が何ができるのかを考えていきます。ただ直接八女市のことを考えるのではなく、他地域で頑張って注目されている事例を通して、自分がその事例の主人公だったらどうするかと疑似体験をしていきます。1回目は事例の紹介と宿題の発表です。2回目は1回目の再放送です。3回目に学生の皆さんが宿題のテーマについてどのように考えたのか意見交換をしてもらいます。4回目は市民の皆さんに投稿していただいた意見を紹介しながら、ゲストの慶応義塾大学総合政策学部准教授の伊佐貝義則先生にコメントをいただきます。この4回を通して一つの事例を考えていきます。この授業では合計3つの事例を扱うので、全部で12回になります。私は今回の授業を担当する八女市生まれの西田瑞恵です。皆さん、楽しくまちづくりについて考えていきましょう。一つ目の事例は、東京の下町、谷中地区で始まった一箱古本市です。皆さん、宿題について考えてきましたか？宿題は2つありました。一つ目は、一箱古本市によって地域にはどのような変化が起こったと思いますか？二つ目は、なんだろうさんの悩みを皆さんならどのように解決しますか？です。第1回目と第2回目の放送で事例の紹介をしましたが、聞き逃してしまった方もいると思いますので、概要の部分だけもう一度ご紹介します。2012年4月、改正の中、第14回一箱古本市が開催されました。11時の販売開始時刻になると、谷中、根津、千駄木の路地や忍ばず通りが多くの人でにぎわいました。一箱古本市とは、2005年より開催されている古本を活用したイベントです。東京都の谷中、根津、千駄木を中心に、本と散歩の似合う街、忍ばずブックストリートで開かれます。一箱の名の通り、出店者である店主はみかん箱一箱分の古本を準備します。店主は参加費2000円を雑費として支払い、販売する店舗や施設を貸してくれる大家さんの軒先でオリジナルの屋号をつけて販売します。お客さんは忍ばずブックストリートマップと一箱古本市専用の地図を手に、これらの店を巡ります。一箱古本市は鳥取県生まれで、東京都西日暮里在住の編集者、ライターであるなんだろう怪しげさんが発案し、地元の本屋さんや本が好きな人が賛同して始まりました。2005年4月に開催された第1回では、予想以上の75箱の店主が集まり、2007年には100箱になりました。店主は本を生業としている人よりも純粋に本が好きな素人の方が多く、年齢も性別も様々、出品される本も多岐にわたります。イベントは15名ほどの忍ばずブックストリート実行委員により運営され、ウェブ担当、大家担当、店主担当、助っ人担当などに分かれています。年々試行錯誤を重ねているうちに、様々な効果が現れてきました。店主が一箱古本市の店主としての自覚を持つようになったり、大家さんが継続して軒先を貸してくれたり、店主同士、助っ人同士の横のつながりも生まれてきました。2008年からは一箱古本市のほかに、地域内の店舗を巻き込んださまざまなイベントが企画・運営されるようになっていました。さらに現在、一箱古本市は全国各地に広がっています。各地域で形や動機は異なりますが、 地域活性化を期待する地域も多いようです。一方、生みの親である忍ばずブックストリート実行委員は、継続していく上で実行委員会にかかる負担の大きさや店主の間に生じる意識の差など、いくつかの課題を抱えていました。さて、皆さんが何だろうさんの立場だったらどうしますか？それでは今日の授業に入ります。皆さん、宿題で考えてきたことを生かして2つの設問について班のメンバーと話し合ってみましょう。まずは1つ目から、一箱古本市によって地域にはどのような変化が起こったと思いますか？皆さん、自由に意見交換してみてください。お願いします。さて、今日はこちらの班の話し合いに耳を傾けてみましょう。
つぶくちゃん、宿題やった？
あ、やりましたよ。つながりが私はすごい大きい変化かなと思って、
うんうん、
なんか普段あんまり話さないような、その店主と助っ人と実行委員で集まってきた人が話すこととか、うんうん、あとはなんですかね、横店主同士とか助っ人同士とか、そういうつながりも今まではなかったやつかなと思っていて、そこでコミュニケーションが生まれるっていうのが大きい変化だったかなと思います。
確かに、普段スーパーとかに行っても全然お店の会話しないもんね。
そうですね、全然話さないですよね、あそこは。
いいコミュニケーションになるかもしれない。
確かに。
私はね、やりがいっていうのを思ったかな。
やりがいってどんなやりがいですか？
やっぱり市民の人が気軽にお店を出せるじゃない。だからすごく普段やらない活動だったりとか、実際にそのさっき言ってたコミュニケーションもそうだけど、人と会話したりとか表情が分かるっていうところはすごくやりがいにつながるんじゃないかなって思った。
あー、確かにそうですね。やりがい、店主の人はやりがいを結構感じ出してるみたいなことも書いてありましたよね。
ね、でも参加者の人も、まあ、やりがいとまではいかないけど、自分の町でこういう古本市をやってるっていう町のシンボルができるっていうのは、それも一つの変化かなって今話してて思ったんだけど。
あー、どう思う？確かに、なんかそういえば、あの南太郎さんが最初に本と散歩の似合う町をなんかイメージして作りたいなっていうのをあのおっしゃってたと思うんですけど、確かにあれですよね、町づくりをするときに、そういう一つ強いシンボルみたいなのがあると、ブランディングとかとしやすいかなって思いますし、そういうのがここの街には出てきたのかなって私も思います。
そうだよね、
はい、
本と散歩の似合う街、本と散歩の似合う街ってさ、すごいいいよね。
めちゃくちゃいいですよね。
自分のさ、街がさ、そういうシンボルだったらさ、すごくなんかいいところに住んでいる感じしない？
確かに、すごい帰りたくなるし、そうそうそう、自慢したくなります。
なんか、綺麗な感じです。安心して暮らせるような、そんなイメージになるよね。
あー、確かにそうですよね。本と散歩って言ったら危なくはないですね。
ね、安心できる街っていうところかな。
はい、そうですね。
そういう意識がね、住民の人みんなに作るっていうのは、作れたっていうのはすごいいいことだよね。
確かに。あと、あれですね、その地域にどのような変化っていう意味では、今までそんなに注目をすごく浴びるっていうことはなかったけれど、こういうふうに一箱古本市をやってる地域だよっていうので、全国から注目を浴びたりとかっていうのも変化になるかなと思いました。
確かにそうだよね、今までそんなに注目を浴びる地域じゃなかったかもしれないけれど、一箱古本市、
一箱古本市ですね
あるっていう地域って見られるっていうのはすごいいいことだよね。
そうですね。
でもさ、なんでこうそんなに全国に注目されるようになるんだろうね、一箱古本市
そうですね、でもやっぱり本っていうのがすごい、あの、真似をしやすいみたいな、とっつきやすかったのかなって思っていて、なんか 結構地域でその売り出すものがないなとか悩む時に、うん、なんか特産物とかも特にないしとか、うん、資源とか特にないしっていう話も聞くんですけど、うん、か本だったら絶対みんな持ってるものだと思いますし、本読んだことないとかいう人もいないですし、うん、だから身近だからこそすごいとっつきやすくて注目されたのかなって、
うん、
私の地域でもやってみようみたいな。
そうだよね、うん、本だったらそんなに難しくないし、うん、ずっと、ね、生活してればどこかで使うものだから、
うん、そうですよね、
誰にとっても身近だもんね、
うん、馴染みやすいですよね、う
ん、つぶくちゃんだったら何売る？
え、本ですか？ハリーポッターとか。
ハリーポッター、
あ、でもそれ売りたくない持っときたいからどうしようみたいな。
ハリーポッター、
でもあれみんなにもし読んでない人いたら読んでほしい
かな。そうだよね。でもそういうなんか本屋さんじゃないけどさ、本屋さんだったらさ本がいっぱいあるけど、こういう一箱古本市だったら、うんうん、その人が読んできた本とかを売るわけじゃない。
あ、確かに。
そしたらなんとなくその人の性格とか、うんうん、趣味とか興味とか、
あ、分かりそうですね。
分かるっていうのがまた楽しいよね。
確かに、うん、なんかもし同じような趣味だったら、うん、そこで話も盛り上がるかもしれないですしね、
うん、変化いっぱい見つけたね。
そうですね、よかったです、ね、
はい、皆さんお疲れ様です。一つのイベントが地域に与える影響には様々なことがあるようですね。一方で、まちづくりの活動を継続していくというのは、そう簡単にはいかないようです。二つ目の設問に移る前に、休憩にしましょう。この番組の編集を担当してくれているデザイナーの木口久志さんからのリクエスト。山下達郎で、パレード。それでは、二つ目の設問に移りましょう。なんだろうさんの悩みを皆さんならどのように解決しますか？なんだろうさんには主に2つの悩みがありましたよね。まずは実行委員会の忙しさゆえにやってみたいと思っていることができないという1つ目の悩みから考えてみましょう。皆さんがなんだろうさんの立場だったらどのように解決しますか？
忙しいのなんでだろうね。
なんでかな、やっぱり人が足りないんじゃないかな。
あー、なるほど、もともとの、
そうそう、
運営委員の人が足りないってことか。
うん、
あとやっている人も仕事持ってるから時間があんまりないよね。
そうだよね、きっとがっつり絡めるってなかなかないかもね。
そうだよね。あと他にはどんな課題があるのかな。何書いてきた？
なんかね、運営の人とさ参加者の人って結構ぐるぐる回ってるって言ってたじゃん、
うん、
だからさ、なんか多分結構ずっと参加してる人もいると思うけど、
うん、
抜けちゃう人もいると思うんだよね、
うんうん、
だからそういう人たちにさ今度どういう仕事、前持ってた人の仕事そのまま引き継いでもらうわけにもいかなかったりするしさ、
うん、
またそうやって運営のノウハウじゃないか、ノウハウじゃないけどさ、そういうのをさ伝授していくのってなかなか大変かもね。
ああ、なるほどね、
うん、
情報をつないでいくっていうか伝えていくのが難しいんだ。
そうそう、だってそれ余分な仕事になっちゃわない？
確かに、運営員たちの仕事ができるだけ少なければもうちょっと忙しくなくなるのかな。
そうだよね。でもやっぱりさ、したいことってきっとたくさんあると思うんだ、
うん、
なんだろうさんとかめっちゃ思い強そうだったし、
うん、
だからそういう時にさ、できることとしたいことと、うん、絶対やらなきゃいけないことみたいな3つをさ、うん、ちゃんと分類して管理できれば、
うん、
もっとより誰に仕事を、どういう仕事を振ればいいとかさ、
うん、
分かるようになってくれるから効率よく仕事できるかもね。
なるほど、分けて考えてちゃんと順番、優先順位、どれが一番大事かってつけてやっていけばいいかなってことか。
そうそうそう、1個解決策にもなるかなって思うけど。
なるほど。私はあとそもそもなんかさっき言ってたけど仕事持ってる人が多いから、うんうん、そうじゃなくてその運営委員の中に仕事持ってない人がいるといいのかなと思って。
誰
大学生とか高校生とか、ここは東京の中でも下町で割と都会、都会っていう言い方が合ってるかわからないけど人がたくさんいる場所だと思うから、せっかくこれだけ人がすぐに集まれるところなら高校生とか大学生とかもっと呼んできて、その人たちに時間を使ってもらって運営してもらうと少しは仕事の負担が減るのかなとかちょっと考えたかな、
うん、確かになんか結構電車の便もいいみたいな感じで書いてあったもん ね、 ね、でもさ、どういう高校生、どんな高校生でもいいわけじゃないじゃん、
うんうん、
結構どうやって絞っていくの、
あ、誰でもいいのかっていうことだよね。そうそうそう、確かに。でなんかそれを考えた時に高校生はちょっとどうか分かんないけど、うんうん、大学生とかだとサークルはあるかな、サークルにはないかもしれないけど研究会とかだと最近まちづくりをしようっていう授業をやってるところがたくさんあったりとか、研究会もまちづくりをやっていきましょうとかっていう研究会がたくさん出てきてるみたいだから、そういうところに積極的に声をかけて一緒にここでそういうことやってみませんかって声かけてみるのは一つの案かな、
うん、確かにね
と思ったかな。
私さ、なんか本とか扱ってるからさ、高校とかなら図書委員とかさ、うん、近くの子たちとか声かけたら好きな子集まるかもね。
確かに本好きな子いるかもしれない、うん、あと実は近くに東京大学があるんだよね。
頭いい
だから東京大学の人たちで本好きな人、勝手なイメージだけどいそうな気がするからそういう人たちも関わってくれるといいんだろうけどなって、ちょっとあの外から人を呼ぶ方ではこういうこと考えたかな、
うんうん、そうだね、人を増やすっていうのもきっと大事だろうね、
うん、
でさ、なんかその結局運営に入ってくれた人がさ、うん、辞めずに続けてくれるのってすごく大事じゃん。
なるほど。
だからなんかさ、運営委員の人はなんかさ、うん、こう認定じゃないけどさもらえたりさ、
あ、
なんかこう交渉じゃないけど賞つけれたりするとさ、うんうんうんうん、かっこいいからさ参加し続けてくれる人いるかもね。
あなたはこの役割についてるんですよみたいなのが人に見える感じでね、うん、確かに。そうするとちょっと やってる感じとかしたり責任感が生まれてきたりするかもしれない ね、やってる側に。
やっぱり実行委員会がさ、やっぱ忙しいと思うんだ絶対、どんなに頑張って、うん、その中でいかに楽しくできるかとかさ、
確かに
これからもここでやっていきたいなって思ってもらえる環境を作っていけたらきっと長く続くんだよね。
なるほどね。あとはちょっとずつやらないといけない仕事を本当にやらないといけないのかとか、減らしていくってこともちょっとやっていかないといけないかもしれない ね、
う
ん
う
ん、
そうだね、確かに確かに。
これぐらいかな今出てくるのは、
ね、難しいよね。でも
他の班がどんなことを考えてるとか聞くともっと楽しいかもね。
間違いない。
はい、皆さんありがとうございます。最後にもう一つの悩みについても考えてみましょう。参加者の意識の差がある中で、さまざまな人が参加できる仕組みをどのように作ればよいのか、こちらはどうやったら解決できるでしょうか。
いやー、最後の質問だ
ね。最後だね。
最後、参加者の認識の差がある中で、ね、様々な人が参加できる仕組み、
うん、
どう作りましょうっていうね。
どう作りましょうか、
ね、難しいね。
難しいね、最後はやっぱり、うんうん、
参加者の認識の差だってどういう認識の差があるんだろう。
でもやっぱりさ、最初から、うん、第1回目から継続して参加している人と途中から入った人では、うん、思い入れとかも違っちゃうんじゃないかな。
思い入れか、
うんうん、
僕が考えたのは、
うん、
あのこのケースにも書いてあったけど、
うんうん、
こう売ることに注力しちゃう人が出てくるっていうのがあって、
なるほど、ね、
それって、うん、なんだろうさんが大事にしてた、うん、コミュニケーションみたいなところってなくなっちゃうよねってふうに思って、
うん、
で、まあ、その認識の差をどうやって埋めようかっていう時にさ、
うん、
そのケースの最後にさ、ガイドラインとかを作ろうみたいな話出てきたじゃん、
うん、
これってどう思う？
私はいいとは思うんだよね、
うん、
なんだろう、参加する人数とか、
うんうん、
イベント自体の規模が大きくなるにつれて、
うん、
なんとなく
こうみんなが分かってたルールとかっていうのはどんどん伝わらなくなっていっちゃうと思うから、うん、やっぱりルールは必要じゃないかなって思う。
確かに、うん、暗黙の了解的なところってあるよね、うん、やっぱり人数が少ない時ってさ、うん、みんなが同じ思いでさ、うん、イベントに関わろうっていうこと多いと思うんだけどさ、うん、人が多くなっちゃうとどうしてもね、うん、それから外れちゃう人っても出てくるよね。
そうなんだよね。
ただ僕があまり良くないなと思うことがあって、うん、なんかルールっていうとすごく硬い印象を受けちゃう気がするんだよね。
確かに。
そうするとこうコミュニケーションを大事にしようとか、うん、その誰でも自由に気軽さっていうところのそのなんだろうさんが大事にしたところっていうのがさ、うん、欠けちゃってような気がするんだよね。
うん、難しいね。難しいよね。
だからどうやったらこうあまりこう硬くなくてっていうか縛りがきつくなくて、うん、でも大事にしている気軽さとか自由さっていうのを保てるのかっていうのを考えなきゃいけないのかなと思って、う
ん、なるほどね、うん、何か考えたことある？
そうだね、考えたことっていうと、うん、さっきルールってすごい硬い印象を受けるんだよねって話をしたんだけど、うん、そのなんだろうさんが考えてるような、うん、そのコミュニケーションを大事にしようっていうのを、うんうん、その例えば今回はこういうことをテーマに、うん、あの皆さん心がけてやってくださいみたいな感じで、うんうん、こうスローガン的みたいな形に掲げてみると、うん、なんかこう何々しなきゃいけないというよりは、うん、何々してみましょうっていう感じで、うん、こう、
ね、
価値観の違う人にも受け入れられやすいのかなっていうふうに思ったんだよね、うんうん、
しなければいけないじゃなくて一緒にしていこう
していこうっていうか心がけっていうか。そう、
なるほどね。
そう、何か考えた？
私はね、うん、ルールの意味を伝えることってすごく大切かもなって思った。どうしてそういうルールを掲げたのかっていうのを、なんかさ、部活動とかやってても、うん、何か規則とか決まりとかがあって、はい、どうしてそれを守らなきゃいけないのかがわからないと、ただただ嫌だなとか、うん、反抗したくなっちゃうじゃん。
なんかただ怒られてるだけみたいな、ね、
そうそうそう。だからルールの意味をね、みんなに伝えるっていうことはすごく大事なんじゃないかなと思うんだよね。
確かにね、うん、じゃあそれをどうやってやるかだよね。あと、確かに僕もそれすごいいいアイデアだと思うんだよね、
うんうん、
そのさっきの部活の話じゃないけど、うん、確かにこういう問題があるんだったら、うん、あの気をつけて何かこう話してみようかなとかっていうきっかけになると思うから、うん、あとはそれをどうやってやるかだ。
どうやってやるかね、
うん、なんかすごくさ、こういう問題があるんです、皆さん協力してくださいみたいな言い方だとさ、うんうん、またちょっとこう違った印象を受けちゃうよね。
そうだよね。
あ、なんか自分のせいだって思う人もいるかもしれないし、うん、それをどうやってうまくやるのかっていうのがきっと課題だね。
課題だね、
うん、だから僕らの話の中では、うん、だからルールを作るにしても、うん、その意味を教えてあげるっていうのを、うん、まあちょっと考えなきゃいけないっていう感じかな。
そうだね、うん、そこから先はちょっとみんなで話してみたいね。
そうだね、みんなに相談だね、
うん、
はい、皆さんお疲れ様でした。今日の話し合いはここまでにしましょう。この番組では皆さんからのリクエスト曲を募集しています。アドレスは元気@fmyame.jp genki@fmyame.jp です。ラジオネーム、ご連絡先、そしてリクエストする曲のアーティスト名と曲名をお送りください。またこの事例に関する情報はインターネットラジオサイトやめの和音にて紹介をしています。それでは今日の授業はここで終わります。来週はいよいよやめ市民の皆さんの考えを聞いてみましょう。お楽しみに。